4月も20日を過ぎて、暖かい日が続いています。温泉街を流れる大谷川の沿いの桜の花も散りまして、今は新緑の美しい桜並木になっています。それでは前回の続き、私の父の鳥谷新一郎が書きました私の木の先のところから、続きを読んでまいりたいと思います。C 君は卒業する年、ある会社に就職することが決まっていましたが、どうやら中国駐在になるということが分かりました。それは危険だったので、私はあえて就職をさせずに大学を1年留年させました。平成6年3月、京都大学を卒業すると、C 君は下宿の掃除もせず、お金も払わないままアメリカへ行ってしまいました。就職が決まり、アメリカ本社で3ヶ月の研修をするためでした。下宿先のご主人は立腹です。私に掃除に来てくれと言ってきたほどです。それは当然なことです。すぐさま私はアメリカまで電話をして、彼を叱りつけました。その後 C 君が下宿先まで電話をして謝ったのでしょう。詳しいことははっきりしませんが、ご主人が C 君はどういう人物なのか兄弟に聞かれて、今度は私の方に謝りの電話があり、お面食らってしまいました。先だっては大変失礼なことを申し上げました。掃除においでいただかなくても結構です。とどういうことがあったのでしょうか。いまだに訳が分かりません。彼は現在、世界規模のアメリカの証券会社の東京支社に勤務しています。平成8年8月、C 君が私にメロンを送ってくれました。その包み紙に彼の住所が書いてあったので、それを山西誠君に渡して頼み事をしました。山西君は大手門学院大学を卒業して、田島銀行に勤め、私に金融方面のことを教えてくれるまでになっています。私はもう67歳になる。もし私が万が一の時にはおそらく心臓病だろうから、何も喋ることはできまい。家の中はひっくり返るほどの大騒動になるだろう。そうしたらこの子に連絡をつけてくれる人は私の家にはいない。私が学費から下宿代まで全部世話をしたことは誰も知らない。本人にはすでに私の代わりにの身元保証人を考えておけ。それも若い人がいいということは言ってある。だが万が一の時には困るので、すまないけれど君が C 君に連絡を取ってくれたまえ。また T 君にも万が一の時には連絡を頼むと、今日はここまでにしたいと思います。また次回その続きを読んでまいります。